皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月16日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金に狂わされる人たちというお話です。バイデン一家のですね、いろんなこの不正な話ですね、今いろいろ出てきてますね。アメリカの議会、下院でも、次々といろんな証拠が出てきて、議会公聴会は毎日毎日、刑事ドラマを見るより面白いですね。なんていうかね、あれ見てるとやっぱりなんて言いますか、その金に狂わされた人たちなんだなっていうことをしみじみ思いますよね。バイデン家っていうのは、ギャングの一味だとよく言われますけども、あんまり金がある人たちじゃなかったらしいんですね。金にはなかなか縁の遠い人たちで、それが、バイデンがいろいろ裏でね、悪いことやってて、そのうち副大統領に取り立てられて、それで結局金がつかめる立場になったと。いうわけですね。そこまではよくある話なんですけども、その掴んだ金、何に使ったかですよね。やっぱ息子の金の使い方を見てると、典型的なこう成金ですよね。麻薬に、女性に、その他いろんな不正をやってるわけですけども、ああいうのは大金がなければできないことですね。そもそもエプスタインとの付き合いだって金があるからエプスタインと付き合いがあったわけで、エプスタイン関係のもの、みんなそうだと思いますが、金のない人には全然縁のない世界ですね。だからその金が狂わしちゃったと言ってもいいわけで、だからこうなんかやたらに金があるとあまり日本からいいことないですね。日本政府もそうですよね。やたらに金持ってるからたかられるわけですね。アメリカがたかりに来る、中国がたかりに来ると。金なきゃですね、ほっとかれるだけのことですよね。その方がむしろ気楽なんじゃないですか。ところがやたら金があるとみんなたかりに来るんで、それで多いように金まいてると、あれですね、麻生太郎のようにこうふんぞり返っちゃってですね、今にもこう背中から床に転げ落ちんじゃないかっていうぐらいふんぞり返っちゃうわけですけども、あれもバカの限りですよね。本当にそのいい年こいてですね、あんななんかね、マフィア気取りのね、チンピラみたいな格好してね、歩き回っててですね、で言うことをなすこと、とにかくですね、トンチンカンでさ、あれもだから、能力ないのに金のある家でですね、偉そうにさせてもらったのが運の尽きだったと思うんですね。であとやっぱりこう世の中、財産もやっぱりよしあしですね。本当に全くないとほら大変なんですけども、生地財産たくさんあるとですね、それがために余計な苦労を招く人って本当多いですよね。だって金の話ってすごいめんどくさい話で、調達も運用もですね、その管理もものすごくめんどくさいんですね。もちろん不動産なんかもっとめんどくさいですけども、それって普通の人はあまり縁のない世界ですよね。ところが財産なんかできると、それを世界に足を踏み入れざるを得なくなる。でもその世界なんか教えてよって人はみんなあれ、うのめたかのめでその金をかすめ取ろうっていう連中ですから、それは本気でその人のためにやってることなんてのはまずないですよね。皆無とは言わないけどまずないですよね。そうするとなんかもうそこだけで金に狂わされちゃいますよね。中国なんかもそうだよね。もうずっと昔から金のない国でさ、ピーピー言ってたのがこの30年ぐらい突然金満大国になったわけだから、もう完全に狂っちゃってですね、上から下まで狂いまくっちゃって、で気がついたらもう何もないという状況に今なってるわけじゃないですか。なんともすますなことだなと思うんですね。でしたがって、その、あれはレーガン政権だったですかね、イランのこととかレーガン政権の時代も結構テロのことって大変でですね、でどうやったらテロリストを捕まえるのかということで、金を追えばいいんだと、ファローダマネーというんですけども、金を追えばいいということに気がついて、で以降テロとか犯罪はとにかく金を追いかけるようになったわけですね。ですから、その頃から銀行口座の送金とかね、出金入金についてよく調べるようになりましたし、証券投資もそうだし、あとはなんか、 金塊を使ったねお金の輸送とかお金の運搬もですねよく見張るようになってきたし、まあ、とにかく金を追いかければその先に何かが見えると、犯罪も何も見えてくる。だから逆にその当局に見つからないようにアメリカに見つからないようにいかに金を動かすかっていうところが一つの新しいビジネスになってきて、まあそれはいろいろ今でもあると思いますけどね、あの仮想通貨使ったものもそうですけども、まあ、とにかく全部それ本当にその、まあ、金が主役ですよね。で犯罪組織なんてのも所詮金を目的でやってるわけで、金が儲かんないことはやんないですよね。ヤクザって、まあ、シンジケートも儲からない仕事は一つもしないんじゃないですか。儲かるから仕事してるわけで、逆に言うと金の匂いのするところはどこでも来ますけども、金のないところは全く用がないんじゃないですかね。だからそういう世界ってのはこうね、なんかもともと貧しい人たちがいろんな苦労してんで、まあ、その結果成功する人もいればヤクザになっちゃう人もいるんだけども、ヤクザになると普通とは違う金の使い方をしますもんね。やっぱり金に狂わされてる部分が相当あると思いますね。でお金ってやっぱ不思議な魔力を持ってるってことは、まあ、みんな昔から言っててですね、まあ、金の神っていうことも言いますけども、マモンとか言いますかね。しかしそのまあ何て言いますか、そのお金そのものはある種、うん、形でエネルギーも入ってて、見かけはともかくそのエネルギーの方が大事なんでありまして、そのエネルギーっていうやつがまあ何かその非常に簡単にね自分の思いを遂げさせることができる、そんなエネルギーなわけですね。金が持てば金を持てば何でもできるという。特に資本主義の世の中ってのはそういう常識で動いておりましたから、これまでね。だからやっぱりこの自分が何か思い通り生きるためには金が必要なんだと。で今度は金持ってみたらその金に追い回される人生になっちゃったと。資格逆転しちゃったんだと。で、ああという、そんな感じにこれなってたんじゃないかと思うんですね。ですからまあ、もともとですね、金が万能な時代っていうのは過去あまりなかったはずで、まあ、乱世ぐらいのものですよね。乱世になると金が万能みたいなところがあったんですけども、でもやっぱりこう、武力持ってる人たちにかなわないしね、金の力ってのは。あとやっぱり、まあ、宗教的な力ってのは当然昔からありますから、金だけでは全て何ともならないと。で、しかしまあ、最近じゃないですかね、本当にその宗教界も何も金でまみれちゃってね、ひたすらこの金だけで動くて全てが金になっちゃったのってのはまさに聖書の予言じゃないけど今が一番のピークなんじゃないですかね。そうすると本当になんかその金に狂わされる人たちっていうのはそこにこう集中してきますよね。あの鬼三郎、出口鬼三郎言いますけど、あの人はその、人の考え方3つ言ってんですね。一つが霊主体重って言ってですね、霊が先に来て体が後からついてくんだと。だから良き神の導きによって体を動く、これ霊主体重って言って、まあ日本語だと日の元って言うんですね。からその次は大主霊重と言ってですね、今度はその体が先に動いて後から霊がついていくと。でこれを言ってみれば我よしって言ってですね、自分さえ良ければいいっていうこの考え方なんですね。割とその金に狂わされる人たちってのはこの大主霊重型なんですよね。大主霊重型っていうのはそれにこうまあ金の力で、体の欲望を満たせばいいと、まあ、植物的なその欲望というんですかね、植物的な欲望を満たせばいいという人たちが、まあ、いて、その人たちをこうあぶり出してくるツールがですね金なんだと言ってもそれはおかしくないと思うんですね。で金に狂わされちゃうというのは人がやっぱりその大衆霊獣になっちゃったという意味ですよね。もともと金がなければですね、まあ、霊衆体重で、信仰もあってですね、慎み深くそして内面の充実を重視しながら生きていかれた、そういう人であるはずがですね、金がやってきちゃったもんで、まさにアヘンみたいなもんだね、アヘンみたいなもんで、それがやってきちゃうとそれに惑わされちゃって、いつの間にか大衆霊獣になっちゃうと、自分さえ良ければいいと、金の力でどこまでも自分だけで成功していこうというふうになっちゃうと、実際そうやってやってったのがね、この近代化以降の世界ですもんね。まず自分が良くて、でこの自分が良くて他の人とはどうするのって言うと市場で決めればいいと、まあ強い者勝ちだよね。でこの強い者勝ちってことになると、今度もう一つ鬼三郎が言った話が力主体霊ってやつで、力主体霊っていうのはそのまあまさに強い者勝ちってことだね、力が出てくるんですね。 霊でも体でもなく力で、とにかく力を信仰するってことですね。だから市場原理っていうのはどちらかというと、もともとは霊種体、もともとは大種霊種の話なんですけど、今の市場っていうのは河川が進んでおりますから、河川独占が進んでて、資金量とかあと市場操作によって結構動いてますから、これ力種大霊の世界ですよね、強い者勝ちの世界で。だから気がつくと最初のうちは、霊種体重で、通信深く、神と共に生きてた人が、金の誘惑が入ってくると、まあ、その金を掴んでですね、なんとか俺だけ幸せになりだと思って大衆霊獣になってきて、で今度ある程度金が貯まると、今度その貯まった金でですね、市場に参加してもっと金を増やしたいと思って、市場にのめり込んでくると、市場経済にね。それはこの証券投資だけじゃなくて、まあ企業経営なんかもそうですけど、ファンドの運営もそうですが、もうこれは力種大霊になってきて、ひたすらこの強い者勝ちで生き残ればいいと。だんだんだんだん人間こう劣化していくの分かりますよね。じゃあその力士大霊になってどうなるかっていうと、やっぱりその神にはかなわないと、今まさにね起きてるように、市場の崩壊とともにですね、力士大霊も消えていくと。何のことはないですね。最初からその霊種体重でやってたらですね、こんな回り道しなかったのにですね、大衆霊場をやって力士大霊やって日の元でやってたらよかったのですね、まあ、悪い吉になって、それから強い者勝ちになって元も子もなくなっちゃったと。まあ本当にそんな世界ですよね。だからいわゆるこう神話が生まれるなんてこういうもんだと思うんですよね。本当になんかね、目に見えるような世界がこうずっと続いてたような感じがするんですよね。まあそんな感じでやってきまして、今ですから結局金に狂わされた人たちは、自分さえ良ければ、それから力づくで何でもやろうというところまで行っちゃってひっくり返るわけですね。だからもともとその、まあ、今のディープステートの人たち見てるとですね、ディープステートの人たちというのは、まあ、基本的には大衆霊獣ですよね。金以外にあまりそこに来てる理由がないですよね。地位も金で買えるわけですから、地位や名誉も金で買うわけですからね。だから金以外に来てる目的ないんだけど、やっぱあの人たち同士もこう生き残りをかけた戦いになるし、それからトランプたちがね、ホワイトハットが追ってきて、お前ら御用だ御用だってやってきますから、でこれ戦わなきゃいけないんで、そうすると嘘でも何でもですね、嘘を通しちゃったら勝ちだと。ワクチンのことでもそうだね。とにかく嘘であることがバレバレでも、嘘を通して強制したら勝ちだと。大衆、力士大霊だよね、これになっちゃうわけですよね。だからもっと収拾つかなくなりますよね。だからこう今見てるとですね、もう全然会話が成り立たないって言うんでしょうかね。もともと日の元霊種体重でこう、まあ、金があってもなくてもね、権力があってもなくてもですね、まあ、それは関係なく、自分の生き方をきちんとしてる人と、それから金にどんどん狂わされた人たちってのは、もう霊界が違ってるから、その何を大事にするか違ってるから、ほとんどその会話の余地がないんですね。だから今市場原理の世界とか、ディープステイト戦争屋の世界、あとは多くはその金の巨大な組織で金の分配を担っている人たちね、それはもう大体力種大霊でしょうね。力種大霊で金の分取り合戦やってますからね。そうやってる人たちってのはこのまま消えていくと思いますよ。はい、どうしようもないと思いますよ。結局なんか全部金に狂わされちゃったんですね。じゃあ金がなくなったらどうなのかっていうと、ひたすらへたり込みますよね。だから金の取り合いで負けるとですね、まあ、会社だったら倒産するとか、犯罪だったら捕まっちゃうとか、あるいは政府だったら潰れちゃうとかいうことになりますから、そうするともうあと何も残ってないんですね。結局その頭の中が、大衆霊獣、力衆大霊に切り替わっちゃうとですね、それ元の霊衆大衆に戻るっていうのは、よほどなんか心がけが良ければ戻れますけど、そうでなきゃまず無理ですよね。だからそのままなんかこう、まあ、朽ち果てていっちゃう、そんな人、例えば平成の初めの昭和のバブルが崩壊した後なんかよくいましたよね。崩けちゃうような人っていましたよね。で霊種体重に戻ればいいんだけども、戻りかけてまたですね、金の魅力がやってきて、またバブルになってきて、あれバブルやめたはずなのにまたなんかバブルやってるなんて人結構いましたもんね。こう、改心したはずが元に戻っちゃうみたいなすごくいましたね、そういうのね。なんか20年間バブル待ってて、やっと20年ぶりにバブルが来たって言って喜んでる人はいましたよ、はっきり言って。 あれですよ、91年にバブル崩壊したでしょ。で2002年、2010年、そうそう、だから20年ちょっと前か、リーマンショックの直前だね。リーマンショックの直前に、いや待ってたらバブル来ましただと、20年待っててバブル来ましたっていう人いたもんね。いやすごい。じゃあその20年間何してたのっていうと、なんか見てるとひたすらなんかその金がまた降ってくるの待ってんだよね。なんかその間人生すごく辛そうで面白くないんだよね。要するに金ないからやっぱり我を知ったって人も良くならないんですよ。金持ってて初めてね我が良くなるんで、金持ってなきゃ我良くならないもんね。で神には近づかないしね。で力士大礼つって、いや金がないと勝てないですよね。争いごとには勝てないから、だからずっとですねこう悶々と暮らしてるって感じですよね。こんなんじゃなかった。だからそれがなんかの政治に対する不満なんかでよく出てきたんですよね。なんかよくわかんないけども、中国けしからん、韓国けしからんとこ騒ぐ人もいたしね。でなんでいきなり騒ぐのかな、あんたなんか別に迷惑被ってそうにはないし、でなんかなんでそういうアメリカのプロパガンダばっかり信用するのかなと。あいつらこそ昔から戦争仕掛けてる連中なんだから、あいつらの言ってるプロパガンダこそ一番気をつけなきゃいけないのに、なんか丸々乗っかっちゃって涙流して喜んで安くに行っちゃってるとかさ、どうしたんだこの人っていう感じだったんだけど、今から思うと、大衆霊獣力衆大霊で金に狂っちゃってて、その金が縁遠くなっちゃって心の空白があって、そこになんかちょっと染み入るものがあったというような感じだね。でも結構それでさ、安倍に近づいて金もらった人いたんだよね。安倍の周りって利権の塊だったから、小泉安倍の利権の、あ小泉安倍、特に安倍だよね、利権の塊だったから、あれ近づいてって金手にした人結構いたんだよね。だから安倍政権っていうのは本当にその力士大礼、力ずくで金を奪い取ろうという人たちがこうサメが群がり来る、集まるようになんか来てたように見えますよね。外国もそうだよね。とにかく日本人は平和主義だから、戦争で脅かさないと、脅かさないと金出さないんだよな。スキャンダルで脅かし、それから戦争の危機で脅かして ひたすら金をもぎ取っていきましたよね。あんなの完全にだから力士大礼で、で個人的には大衆霊獣で、とにかく金さえ持ってれば幸せで、でその金でろくなことしねえんだな。エプスタインと行ってみたりさ、変な高級不動産買ってみたり、バイデン一家みたいにね、犯罪に手を染めてみたり。であれも結局金かかんだよね。バイデンのその今回ほら、いろんなバイデン一家の犯罪が明らかになってきてね、証拠出てきて、その中でバイデンが何金使ってたのかっていうと、例えば屋敷のね庭師に金払うとか、屋敷の設備の修繕に金払うとか、結構金かかってますよね。そうなんですよ。やたらにさ、資産なんか持つと金かかってしょうがないのよ。電気代は高いしね、そもそもカーテン代が高いしさ、新しいおでかい屋敷なんかあったら、まずカーテン代だけで何百万ですよね。あのね、カーペットもそうだよね。しかもそれ修理が大変だし、電気系統水回りとかさ、まあそれか嵐でもくればもっと修理がいるし、で庭だってきれいにしないといけないでしょ。とにかくさ、金食い虫なわけですな。でそれ金使うのやめたらさ、みすぼらしくなるからやめられないし、気がついたらその修繕代のためにもっと金稼がないといかんと、じっとしても金がね入ってこないから、もぎ取りに行かないかんというわけで、気がついたら金に追われて力士大礼だと。もうこんなやつたくさんいましたよな。まあバイデン一家もそうだったんじゃないかと思うんですね、あれね。でもまあそういうの見てるとですね、なんて言いますか、こう結局やっぱ心の中の空想の人っていうのは、本人改心するまで無理だってことだな。もう金でがダメなら右翼、右翼はダメなら何かっていうことで、なんかいろいろさ、心の空白を埋めるためのものをこう遍歴するわけですよ。ね、宗教に行くこともあるしさ、宗教もいろいろあるでしょ。ひたすらなんか心の中の虚無感を埋めるためになんかいろんなことやってんのね。ですからこうまともなこと言っても、その虚無感がある限りはなんかまともなことって耳入らないし、でまともな人たちはなんか去っていくわけですよ。いわゆる縦分けっていう現象ですね。霊衆大衆の人、日の本の人たちと、それから力衆大霊、大衆霊衆の人たちがもうはっきり今分かれてきちゃってんだね。会話が成り立たなくなってるわけですよね。まあ、こういうのも予言通りっちゃ予言通りだと思うんですけども、どうも明らかにですね、今の政治経済の中心が大衆霊衆、力衆大霊なんですね。あれはだから最後金が切れた時に、麻薬が切れた時と同じで、完全にへたり込むと思いますよね。でその後なんかもう 変なプロパガンダもなければ、そのままずっと石のようになってきますよね。ソドムとゴモラの、ね、町みたいにこうなんか消え果ててですね、振り返ったら石になっちゃったって、あんな世界になっちゃってるような感じがするんですよね。なかなかすごいなと思いまして、まあ、しかしその金の世界もね、ここで今改まるようでありますから、まあ、そういう愚かな金もね、これからあまり出てこないようでありますし、まあ、世の中はいい方向に向かってんだろうというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金に狂わされる人たちということでお伝えいたしました。ではまた見かかりましょう。さよなら。